ロンドンは晴れ時々曇り、14度、22度。ニューヨークは晴れ、13度、25度。ロサンゼルスは晴れ時々曇り、14度、22度。リオデジャネイロは晴れ一時雨、21度、18度、21度。東京は晴れのち時々曇り、19度、31度となっています。世界各地のお天気と気温の予想でした。まもなく午前1時です。
午前1時の NHK ニュースです。各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議が昨日閉幕しました。会議ではアメリカと中国が互いに牽制しつつも安定した関係を構築させる姿勢を示した一方、東南アジアの国々からは大国に依存せず自ら地域秩序を作るためミドルパワー、中堅国を中心に連携強化が必要だという意見も出ました。シンガポールで開かれていたアジア安全保障会議は今日最終日を迎え、小泉防衛大臣が演説で、日本は高い透明性の下で防衛力を着実に整備すると述べました。これに対し韓国やインドネシア、フィリピンの関係者から質問が相次ぐなど、日本の防衛政策に高い関心が寄せられる一方、中国の軍関係者が歴史認識を正す場面もありました。また一連の会議ではアメリカのヘグセス国防長官が中国が歴史的な軍備増強をしていると述べたのに対し、中国の代表団の団長がアメリカとイギリス、それにオーストラリアによる中国を念頭とした連携強化の動きを牽制する発言もありました。一方、5月に行われた米中首脳会談で戦略的に安定した関係を築くことで一致したことを双方ともに評価する姿勢も示しました。こうした中、東南アジアの国々などからは大国に依存せず自ら地域秩序を作るためミドルパワー、中堅国を中心に連携強化が必要だという意見も出ました。会議に参加したインド太平洋地域の安全保障に詳しい慶応義塾大学の神保健教授は、米中関係は管理された競争というフェーズに入ったが、それがどのくらい長続きするかは安心できない。ミドルパワーが地域秩序をどう作っていくのかが共通の問題意識として認識されたと指摘しました。ロシア軍が占拠を続けるウクライナ南部のザポリージャ原子力発電所をめぐり、ロシア側はウクライナの無人機による攻撃があり、タービン建屋の壁に穴が開いたと主張しました。一方、ウクライナ側は攻撃を否定しています。ロシア国営のタス通信などは30日、国営の原子力企業ロスアトムのトップが、ロシア軍が占拠を続けるウクライナ南部のザポリージャ原発について、ウクライナの無人機による攻撃があったと明らかにしたと伝えました。無人機が原発の6号機のタービン建屋に衝突して爆発が起き、壁に穴が開いたと主張しているということです。これに対してウクライナ軍は30日の SNS への投稿で攻撃を否定しています。こうした中、IAEA 国際原子力機関は原発側から攻撃があったとの報告を受けたことを明らかにし、被害状況を調べるため現場への立ち入りを要請しました。ザポリージャ原発をめぐっては周辺で砲撃などが相次ぎ、原子炉の冷却に必要な外部からの電力供給が途絶える事態が何度も起きていて、IAEA は強い懸念を示しています。中東情勢の悪化を受けて石油の備蓄放出が進められる中、赤澤経済産業大臣は昨日鹿児島市にある石油の備蓄基地を視察し、引き続き日本全体として必要な石油の確保に取り組む考えを示しました。赤澤経済産業大臣が視察したのは鹿児島市にあるエネオス喜入基地で、民間備蓄や国家備蓄、それに産油国共同備蓄のタンク合わせて57基が設置されています。中東情勢の悪化を受けて、この基地からは これまでに国内消費のおよそ 3.5 日分の国家備蓄が放出されました。政府は5月26日時点で全国13の備蓄基地から国内消費のおよそ36日分の国家備蓄の放出を行ったとしているほか、ホルムズ海峡を経由しない代替ルートでの調達を増やすなどしていて、来年春まで石油を安定的に確保できる見通しだとしています。視察の後、赤澤大臣は記者団の取材に対し、現場の安全管理を徹底しながら石油の安定供給に取り組んでいただきたい、政府としては今後も代替調達を進め備蓄の放出を抑えながら日本全体として必要な量を確保していくと述べました。1時のニュース、末田でした。時刻は1時5分です。
6月1日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご案内しましょう。1時台はラジオ文芸館、今夜はアンコールです。去年の12月に放送した分から東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバム、スワンプサザンロック作品集ということで、Only You and I Know、Tell the Truth、その他をお送りする予定です。3時台の日本の歌、心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さん作詞の作品集、そのパート2ということで、龍馬残影、公職一代女、その他をお届けする予定です。そして4時台はラジルセレクション、5月16日に FM で放送した特集番組、ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。ボーイズグループ JO1、 与那城翔さん、歌手声優のリーユーさんのご出演です。こうした内容で5時までお送りしてまいります。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、スマートフォンなどでご活用ください。それではこの時間、ラジオ文芸館でございます。今日は東直子作日記をアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説、ラジオ文芸館、アナウンサーの山下香里です。今日は東直子作日記をお聞きいただきます。人がこの世を旅立つと、その魂は物に取り付く。生き物以外の命を持たないものなら何に取り付いてもいい。主人公の僕は妻キミコの日記に取り付いた。妻と娘を見守るために。東直子作日記です。 サリとした音が聞こえた。濃い青いインクが紙をこすっている。僕は見慣れた万年筆の文字が白い紙の上に連なっていくのを感じている。1月1日、新しい年が明けました。今年は年賀状は一通も来ず、おせち料理も作らず、初詣にも行きませんでした。何よりも、ひかるさん、あなたがいない、寂しい寂しい年明けでした。かなと二人きりで、誰にも会わずに過ごしました。着物を着た人がたくさん出ているテレビを見ながら、かなが、今日は何の日？と聞いたので、お正月の日よ、と答えました。よく晴れて、空気の澄んだ、風の強い一日でした。唇を固く結んで、神妙な顔をしたキミコが見える。僕は日記としてキミコの言葉を読み取り、キミコの指に触れ、顔を見つめている。今日は元日なんだな。僕がこの世から消えて最初の正月か。キミコの日記は僕への手紙だ。一日の終わりの一番静かな時間にゆっくりと書かれる。僕たちの一人娘カナもぐっすりと眠っている。真夜中、それにとキミコが日記に書いたとき、後ろからカナの顔が覗いた。体中の力が抜けて、今にも泣き出しそうな顔をしている。起きちゃったの？キミコがカナを抱き上げながら聞いた。カナは目をこすりながら、こっくりとうなずいていった。おしっこ。はいはい。キミコは笑顔を見せてカナを抱きかかえ、部屋を出た。日記は一時中断だ。僕の目の前には金の縁取りがあるエンジ色の万年筆が残された。僕がキミコに送ったものだ。キミコの誕生日、24歳のだったかな。同じ職場に勤めていた僕が地方に転勤になった後、キミコは一通の手紙をくれた。今時手紙なんて気持ち悪いと思われるかもしれないですが、とキミコが書いていたので、そんなことありませんよ。手書きの文字を読むことは少なくなりましたから、とても新鮮で和みます。特にたった一人で見知らぬ土地にいる僕のような身には、と返事をした。それは本当の気持ちだった。キミコの文字は柔らかで、眺めているだけで癒された。僕たちは月に何度も手紙を送り合った。僕が何日も返事をかけずにいると、 キミコからの手紙が先に届いた。待ちきれなくて、とキミコは書いていた。でも、そのうちに待ちきれなくてという前置きなしに、僕の返事を待たない手紙はどんどん届くようになっていった。会社のことや映画や本の感想、近所で見かけた犬や猫のこと、その日の食事のことや雲の形まで、その手紙には何でも書いてあった。キミコの3通の手紙に対して僕が1通といった割合で、僕たちは文通を続けた。キミコの書いた内容で特に気に入った部分を僕が挙げて、短い感想を書いた。帰ってくる手紙は静かな喜びに満ちたものだった。2年と3ヶ月。2年と4ヶ月目からは文通をやめた。一緒に暮らし始めたからだ。キミコが僕に送ってくれた手紙と、僕がキミコに送った手紙は、すべて一つの箱に一緒に収められ、僕たちは結婚した。一緒に暮らしているのに、離れていた時の気持ちがここにあるのって、嬉しいけど、照れくさいね。キミコはそう言いながら、手紙を収めた箱に、結婚祝いのプレゼントについていた赤いリボンを結んだ。それ以来、そのリボンをほどいたことはない。少なくとも、僕が生きていた間は、僕が死んだ後、キミコはあの箱を開けただろうか。それに、という言葉を書いたまま、キミコはその夜日記の前に戻ってくることはなかった。カナを寝かしつけて、そのまま一緒に眠ってしまったのだろう。次の1月2日の日記は、今日もよく晴れていたので布団を干しました。お正月は空気がいいので干し時なんですよ、で始まり、前の日のそれにの続きは書かれないままになった。僕は昨日の夜の間ずっと、それにの続きを考えていたのだが、キミコ自身もその続きが何だったのか忘れてしまったのだろう。1月4日。今日は仕事始めの日でした。正社員の独身の女の子はみんな、振袖を着て出勤しました。社長がそうするように命じたそうです。32歳の鎌田さんは、いい迷惑よという顔でそのことを話してくれましたが、入ったばかりの若い女の子は、おおむね嬉しそうでした。もちろん、あんな動きにくいものを着ていては仕事にならないので、新年の挨拶の会をした後は、午前中で正社員の人たちはみんな帰ってしまいました。私たち派遣社員は着物着用なんていう変な義務は通達されなかったので、楽ちんでした。午後、正社員がいなくなった職場で、のんびりといくつかの仕事をし、お茶を飲んだりおしゃべりをしたりして、早めに帰宅しました。 保育園にカナを迎えに行くと、広い教室の中に数人の子供たちがひっそりと積み木で遊んでいました。まだお正月休みが続いているお母さんの方が多いのかな。カナと呼んだ時に振り返った顔が、あなたを朝起こした時の顔に本当にそっくりで、ちょっと笑えました。夜になって、雨が少し降りました。キミコは僕と結婚するときに仕事を一旦辞め、しばらくしてから派遣社員として働き始めた。振り袖ね。と僕は日記の言葉を反芻しながら思った。僕が社長ならそんなこと思いつきもしないな。僕が生きていたら夕ご飯を食べながらそんな話をしたんだろうな。ともかく、キミコは年が明けてもつつがなく仕事をし、カナを育てている。良いことだ。2月3日。今日は朝起きたら一面の銀世界でした。カナが先に起きていて、窓に鼻が潰れるくらい顔をくっつけてじっと見ていました。ベランダ用のサンダルが雪で埋もれてしまったので、長靴を持ってきて遊ばせました。今日がお休みの日でよかった。だって保育園の前の道、未だに舗装されていなくて泥んこになっちゃうから。ベランダの雪で小さな雪だるまを5つカナと一緒に作りました。目玉には小豆を使いました。明日の朝には溶けちゃってるかな。2月4日。昨日の雪だるまは溶けないで凍っていました。小豆の目は全部落っこちていました。今日はとても冷たい一日でした。光さんが私にプロポーズしてくれた日も、こんな風に冷たい日だったなぁと思い出しました。キミコへのプロポーズ。赤い南天の実を拾って渡したあの日のことかな。いつからか手紙だけではなく、キミコ本人が僕に会いに来るようになって、僕のところに泊まるようになった。ある時、キミコが泊まった夜に雪がたくさん降り始め、朝起きたら5センチほど雪が積もっていた。朝日を照り返して眩しい雪道を2人で散歩しながら、雪をかぶった南天の実を見上げた時、雪が白いから赤い色が余計に赤く見えるね、とキミコが言った。僕はふと思いついて、その実を一つ枝からもぎ取った。それから、キミコの左手を持ち上げて、その薬指に南天の実を当てていった。 結婚しようか。何これ、婚約指輪の代わり？キミコは笑った。じゃあもらっておくわ。キミコは南天の実を右手で握ってポケットに入れた。結婚しようね。そう言うとキミコは僕の腕に手を回し、体重を少し僕に預けてきた。僕たちは親密に体を触れ合わせたまま、雪の道をしばらく何も言わずに歩いた。とても空気の冷たい一日で、そして体の中は暖かな一日だった。一生続いてもいいと思えた、あの雪に囲まれた一日。キミコはこの日のことをずっと覚えていたんだな。2月15日、今日はカナのひな飾りを出しました。例のお代理様とおひな様だけの簡素なものだけど、箱はやたらと大きいので天袋から出すのに一苦労しました。いつもはあなたが脚立に登って取ってくれて、私は下で受け取る係だったものね。カナは下で受け取ってくれるにはまだ早いし。天袋から箱を半分取り出したところで、はて、そこからどうやって下に下ろしたものか、そのままの姿勢でしばらく考えてしまいました。それでね、インドの人とかが頭の上に物を乗せて歩いているのを思い出して、箱の下に頭を移動させてみたの。それから、そーっと落とさないように気をつけながら、そろそろーっと頭で運びました。なかなかのものでしょう。片付けるときも頭を使うことを忘れないように、ここに書いておきます。おひな様って綺麗ね。表情がなくて。カナがおひな様にご飯を食べさせようとするから慌てて止めました。おひな様はご飯は食べなくても二人でいるから幸せでお腹いっぱいなのよって説明して。そうしたら急に、パパはいつ戻ってくるの？って聞かれて、答えに詰まってしまいました。だから、とキミコが書いたところで万年筆が止まった。そしてだからの文字が二重線で消された。日差しが暖かくて春の匂いが少ししました。結局、こんな一行でこの日の日記は締めくくられた。おひな様を出したからだろうか。遠い昔、祖父母の家に遊びに行った時に感じた匂いがかすかにする。キミコは、おやすみなさい、と小さな声で囁いて、僕を閉じた。それから、パチンと音がして、部屋が暗くなった。 僕はいつもこの瞬間にふっと立ち上がって一緒に寝室へついていこうとしてしまう。お酒を飲みながら長い時間話した後に、そろそろ寝ようかと二人で立ち上がった時みたいに。無意識がすぐにキミコに寄り添っていこうとするけれど、僕はもう二度と立ち上がれないのだ。そのことを痛切に感じるために、キミコの日記としてよみがえってきたのだろうか。僕はキミコの毎日の手紙を読むことができるのが楽しみで嬉しくて、そして鎮痛だ。積み重なる鎮痛だ。それでも僕はキミコの心のそばにいられることを喜びたい。今は寒い冬の中にいる。暖房の切れた部屋で毛布もない状態の寒さを僕は毎日感じている。でもそのことは辛くはない。僕はもう暖かくしていなければ生きていけない高温動物ではないのだから。今の僕にとって暖かさなんて意味のないことだ。では意味のあることってなんだろう。こうやってキミコの手紙を感じて、一体何をしようとしているのだろう。
3月21日、今日やっとおひな様をしまいました。本当は3月3日のうちにと思っていたのだけど、なんとなく今日までずっと飾りっぱなしにしてしまいました。いけないいけない。カナがお嫁に行くのが遅くなってしまうわね。なんていう冗談？もう古いかな。今日、うちに遊びに来てくれた柿本さんが、いいお顔のおひな様ねって褒めてくれました。そして、一人で出し入れするのは大変でしょうと言ってくれたので、ここぞとばかりに手伝ってもらって、やっと片付けたのです。だから、今度は頭を使わずに済みました。箱の中に入れるときに、丁寧に梱包されたおひな様の頭を、カナが名残惜しそうに人差し指で撫でました。おひな様は箱の中でも幸せ？二人でいるから？って聞くので、ちょっとしんとした気持ちになったけど。
そうよ、箱の中でも二人っきりなのよ。幸せよ。
と、柿本さんが大きな目をさらに大きくして、大げさに言って、カナを笑わせてくれました。
柿本さんは、キミコの大学の時のサークルの先輩だ。近所に偶然越してきたことが分かって、時々お互いの家を訪ね合っていたようだ。
一度だけ会ったことがあるな。
おおらかなキャリアウーマンって感じだった。確かに、いつも何かに驚いたような大きな目をしていたな。
まだ独身だったっけ？
こういう人が時々遊びに来てくれるのはありがたいことだ。
扉の向こうからピアノの音が聞こえてきた。トロイメライだ。キミコが眠れない夜にかけている曲。キミコはトロイメライを聴きながら、本当は何を考えているのだろう。日記に書かれているたわいのないエピソードの数々をたどりながら、僕はふとそう思った。毎日はたわいもなくて、取り留めもなくて、でもそれだけなのだろうか。僕がぼんやりと思っていたことの答えが、ある日の日記に刻まれた。
丸月丸日。ひかるさん、今日はあなたに報告しなくてはいけないことがあります。私ね、恋人がいるんです。ひかるさんに会う前からの知り合い、というか高校の時の同級生で、あなたがいなくなった後、とても力になってくれた人です。カナもよく懐いていて、すごくいい人なんです。以前から一緒に住もうと言ってくれていて、ずっと迷っていたのですが、今日、とうとう決心しました。この人と新しい人生を歩んでいこうって。カナにも私にもこの人が必要なんだって。私もカナもこの人に必要とされてるって。ずっとここで書けなくてごめんなさい。私卑怯だったね。今でもひかるさんのこと愛している気持ちには変わりはありません。でもこの先の人生は一度ひかるさんときちんとさようならをしてから進みたいと思うのです。そのことを今日決めました。今まで見守ってくれてありがとう。本当にありがとう。ひかるさんへのこの日記、今日で最後にします。新しい家には持っていけないので、明日の朝、庭で焼いてしまいますね。僕は驚いた。あまりにショックで、しばらく何も考えられなくなった。キミコは日記を書き終えて、万年筆を置き、電気を消して出て行った。僕は真っ暗になった部屋で、ただただ呆然としていた。そのうちに夜が明けてきた。カーテン越しにキラキラと差し込んでくる朝日を浴びていると、僕はやっと気持ちが落ち着いてきて、すっきりしてきた。
キミコ。それでいいよ。それがいい。
僕は君がカナと一緒に新しい一歩を踏み出してくれることを確かめたくてここに来たんだと思う。
そんな風に気持ちが整理できたのを待っていたかのように、キミコが部屋に入ってきてカーテンを開けた。
朝の光を存分に浴びたキミコは、とても綺麗だ。迷いを吹っ切って凛としている。キミコは僕を手に取るとじっと見つめた。そして眉をかすかに下げて微笑んだ。
僕は永遠に君の最初の夫だよ。
キミコにそう言いたかった。僕はキミコに抱きしめられた。抱きしめられたまま、キミコが日記を書いていた部屋から初めて出て、庭に降りた。庭には僕たちの手紙を収めたあの箱が置いてあった。
キミコは箱を結んでいるリボンの下に僕を挟み込んだ。僕の胸に赤い十字が飾られた。
空を見上げていると、キミコの手から枯葉がさわさわと大量に降ってきた。枯葉はしばらくすると赤い炎に変わった。キミコが火をつけたのだ。炎はすぐに僕に燃え移り、リボンを焼き切った。解放された僕は、一枚一枚めくれ上がりながら、燃えていった。
僕の舌では、僕らの手紙が燃えている。
僕と君が交わしたたくさんの言葉が燃えていく。煙になっていく。炎が揺れている。揺れている。揺れている。
僕は遠のいていく意識の中で、炎の向こうにいるキミコへ最後の言葉を思った。おめでとう。
東直子作、日記をお聞きいただきました。音響効果、佐藤明。技術、田中美佐。制作、後藤忠。語りと演出はアナウンサーの山下香織でした。
ラジオ文芸館、次回は6月8日月曜日のこの時間です。天川栄と作鬼の祭りから甘い果実桃花をお聞きいただきます。さて、ラジオ文芸館では8月に放送するあなたが選ぶリクエスト特集に向けてリスナーの皆さんからの投稿を募集しています。
高橋美鈴です。ラジオ文芸館ではあなたが選ぶリクエスト特集と題してリスナーの皆さんからのリクエストを募集しています。これまでに放送した8つの作品からもう一度聞きたい作品を1つ選んで投稿してください。候補作品はこちらです。列車で移動中に出会った老紳士、西郷隆盛は生きていて今この列車に乗っていると言い出して、その姿を見に行くとそこには芥川龍之介、西郷隆盛。友人を殺して金を盗み死刑を宣告された男、刑の執行が迫る中ある事実を語り始めます。異世界へ誘う乱歩ワールドをお楽しみください。江戸川乱歩ソーセージ。時は戦国、勇猛で知られる武者が自分の兜と羽織を人に貸し、いつもと違ういでたちで戦に臨んだところ、意外な結末に息を呑む菊池寛、形、極楽。寿司屋の常連客が語り始めたのは幼い頃の母の思い出。極度の潔癖症で食の細かった自分のために母が思いついたこととは。岡本かの子、寿司。恋愛も結婚もせずに生きてきた29歳の女性、どうしても子供を育てたくなり養子にもらえる赤ちゃんを探しますが、林芙美子、風梅。海辺の町でろうそく屋の老夫婦に育てられた人魚の娘、娘が絵を描いた美しいろうそくが大評判に。それが不幸の始まりでした。大人の心にもずっしりくる童話、小川未明、赤いろうそくと人魚、野原。芝刈りに行ったタヌキの背中があちちち。昔話のカチカチ山を太宰流に読み解きます。太宰治、おとぎ草子より、カチカチ山。侍伊兵衛は幼なじみの娘との縁談を取り持ってほしいと友人に頼まれますが、それをきっかけに自分の思いに気づいてしまい、山本周五郎の筆が冴える時代小説虹。この夏にじっくり聞きたい名作が勢ぞろい。気になる作品はありましたか？この8つの作品の中からもう一度聞きたいと思う作品を1つ選んで、聞きたい理由や作品にまつわるエピソードを添えてお寄せください。作品を変えて何回でも投稿できます。8月にこの中から選んだ作品を皆さんの声とともに放送する予定です。投稿は番組ホームページのあなたが選ぶリクエスト特集のメールフォームから。お便りの場合は郵便番号 150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館あなたが選ぶリクエスト特集の係まで。締め切りは6月21日日曜日です。投稿はお早めに。詳しくはラジオ文芸館のホームページで。リクエストお待ちしています。
ラジオ文芸館あなたが選ぶリクエスト特集、投稿の締め切りは6月21日日曜日です。ぜひ皆さんのリクエストをお寄せください。明日のこの時間は深夜便アーカイブスです。我が心の人アンコール。 2023年5月30日に放送した分から、作家菊池寛について、作家の門井嘉信さんのお話をお送りします。では一曲、森本芳雄さんのハーモニカの演奏です。ロンドンデリーの歌。森本芳雄さんのハーモニカの演奏、ロンドンデリーの歌でした。では深夜便の歌に参りましょう。6月7月ということで、今日から6月になりましたけれども、矢井田ひとみさんの作詞、矢井田ひとみさんの作曲、そして歌、矢井田ひとみさん I'm OK をお聴きいただきます。
閉じれば水面を泳ぐ白い光が帰っておいでと優しく追って招いて してないよ。また会えたねって笑ってくれた。
6月7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK でした。では番組のご案内です。
クラシックの庭へようこそ。ここは色とりどりの音楽の花が咲く心の庭。懐かしい曲、珍しい曲、さまざまな音楽の花を探してゆったりと歩くひととき。クラシックの庭、放送は NHK FM 月曜から木曜の午後2時から3時50分、再放送は翌週の月曜から木曜朝7時25分から9時15分。バラエティ豊かな CD によるクラシック音楽の庭園散策をお届けします。
クラシックの庭のご案内でした。では全国の天気概況です。今日は前線が日本の南に伸びて台風6号が南西諸島へ近づくでしょう。沖縄と奄美は断続的に雨が強まり、大雨による災害の危険度が高まってくる恐れがあります。また次第に暴風が吹き荒れて、特に沖縄本島地方では午後は一部の電柱が倒壊するほどの猛烈な風が吹く見込みです。高波にも厳重な警戒が必要です。九州は昼頃から次第に雨が降るでしょう。夜は雷を伴って雨足が強まることもあり、南部では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降りそうです。中国と四国、近畿は昼頃まで晴れ間がありますが、夕方以降は雨の範囲が広がり、時間が遅くなるほど本降りになるでしょう。東海から関東甲信、北陸、東北、北海道にかけてはおおむね晴れる見込みです。最高気温は沖縄と九州から近畿は昨日と同じくらいで、那覇28度、鹿児島も28度、福岡30度、高知27度、松山30度、広島29度、松江32度、大阪は30度の予想です。東日本と北日本は昨日と同じか真夏日の地点がさらに増えるでしょう。 喉が渇く前にこまめに水分を取るなど熱中症対策を心がけてください。名古屋31度、名古屋31度、金沢と新潟30度、東京31度、仙台29度、秋田28度、札幌31度、釧路19度の予想です。全国の天気概況でした。2時になります。
2時の NHK ニュースです。